愛する石神井教会の皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにあるようにお祈りいたします。今週は東京には4年ぶりという大雪、その月曜日から始まって、さらに48年ぶりという、私生まれてないですまだそういう、もうすごい寒波が来ていて、私たちの生活やそれから交通、物の流通などどうなってしまうんだろうかと、教会の皆さんはお宅の前の雪かき、あるいは水道の凍結などしてないだろうか、ちょっと私は説教どころではなく、そのことでそわそわしながら過ごしていた1週間でした。雪国の教会だと、先生うちの前雪かきしに来てなんて電話がかかってきたりするんですけども、ここの教会ではそんなこともなかったようで、皆さんのお宅大丈夫かしらと思いながら私も過ごしていました。また2週間前の礼拝中に突然に壊れたオルガン、その修理のために今週は火曜日から3日間大阪から技術者の方、オルガンの修理の方が朝から夜まで詰めて、修理をしてくださいました。本当に寒い中でしたけれども、オルガンを全部分解して、あの木箱しかない状態、中の部品を全部出して、そして丁寧に丁寧に見てくださいました。私はもうお茶出しもいらないと言われましたので、あのただそっと邪魔しないようにちょっと遠くから見ているだけで、もう全てが神様のお守りのうちになされるように祈っている、そういう日々でした今日は先ほども元気にこのオルガンが高らかに神を賛美してくださいました、くださいましたというかくれましたけれども、本当にオルガンが治ってよかったと私は胸をなで下ろしているところです。そちらにヤマハの古いオルガンも置いたままになっております。先週はそちらのオルガンを使って礼拝をお捧げしましたけれども、本当にオルガンが治ってよかったというふうに感謝の気持ちでいっぱいです。これもし治らなかったらばオルガン献金をしなきゃいけないのかなとか、まあしないにしても修理のための献金というのをこれからその捧げていかなきゃいけないのかなと、いろんなことをこう思い巡らしていた1週間だったので、1週間2週間だったので、本当に今日はあのこのオルガンで賛美ができて、私とても嬉しい気持ちでいます。これらのいろいろなことを通して、私たちがここで礼拝できること、共に礼拝を捧げることができる、それはたくさんの恵みによって支えられていることだというふうに感謝せざるを得ません。温かい礼拝堂があって、オルガンは修理されて、そして奉仕者として建てられた兄弟姉妹が共にいて、今ここに招かれたお一人お一人が聖書の御言葉を聞こうと耳を傾け、御声を聞こうとして求めておられる。神の御言葉は常に私たちに語られているという幸い。何の祝日でもない、クリスマスでもイースターでもない普通の日曜日、これが本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。いいえ、日曜日は主の日と言います。教会では主の日と言いますから、主がご復活された喜びの主の日だからこそ、だからこそ御言葉をいただき、感謝にあふれる日にふさわしい日曜なのだと改めて今日は思わされています。今日の聖書の箇所はとても有名な種をまく人の例えのところです。種をまく例えとよく聞きますけれども、聖書の見出しを見ますと太い字で種をまく人の例えというふうにあります。種をまくように、神様ご自身が御言葉をすべての人にお語りくださっている、そういうイエス様の例え話です。教会では当たり前に聖書の話ができて、誰でもイエス様の話ができる、誰からもそのことで迫害をされたり 黙っていなさいなんて口封じをされることもない。教会は自由に神様の話ができる場所です。だから聖書の言葉が聞けること、聖書を読めること、御言葉を聞くことがこんなにも素晴らしい恵みだと、もしかして当たり前すぎてあまりありがたく思っていないところがあるかもしれません。聖書の話が聞けてイエス様の話ができる場所というのは教会以外では私たちの身近ではなかなかありません。教会以外の場所で気楽に聖書の場所、聖書の話ができる場所というのは皆さんの周りにあるでしょうか。うちの子供が小学校に上がるときに、イエス様のお話が聞ける学校と普通の学校とどっちがいい？そんな風に聞いたことがありました。それでイエス様の話が聞ける学校がいいとうちの子が言いましたので、一つ電車に乗って通うキリスト教の小学校に通わすことにしたんですけれども、そういうキリスト教の学校あるいはキリスト教関係の施設、あるいはもっと緩い集まりでクリスチャンのサークルなどあるかと思います。そういう本当に限られたところでしか聖書の話が自由にできる、誰にもはばからずにできる場所というのはそうそうないんじゃないかというふうに思います。聖書を知らない人に神様の話をするのは気が引けるということはよくあることです。私もここに立たされるような人間ですけれども、それでも例えば美容室に行って最近どうですかと言われながら髪を触られながら聖書の話をするっていうのはなかなか勇気がいりますし、ましてキリスト教学校の保護者の方とはそういう話はできますけれども、そうじゃない学校の保護者の方と教会の話や聖書の話、神様ってこんな方っていうことを何のこう脈絡もないところで話すというのはとても難しいんですね。すごくそれは私自身が感じています。一つに宗教の話をすることがタブーであるというふうにされている面もあるからです。信仰の話は教会ですればいい、職場や、お家の中でしなくてもいい、そんなふうに分けて過ごすことも多いのではないでしょうか。イエス様は種をまく人の例えをなさいました。4つの場所にまかれた種の例え、道端に落ちた種は鳥に食べられてしまい、石だらけの地面に落ちた種は芽が出ても根が張れずに枯れてしまい、茨の藪の中に落ちた種は茨の勢いに負けて実を結べなかったけれども、良い土地に落ちた種は芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。私たちはこの後に続く、この下の段に続く、聖書の箇所からイエス様ご自身がこの例えについてなさった説明を読み、種というのは神様の御言葉を示していて、まかれた場所というのは御言葉を聞いた人のこと、人々のことであるということを大体知っています。そして一体自分はどんな土地に当たるのだろうか、この4つのうち自分はどんなタイプだろう、まるで血液型で私は何型だからこんなとか、あの人は何型だからこんなタイプというふうに人を血液型でこう分けて判断するかのように、この聖句を読んで私はこのタイプだわ、あの人はあれだわなんていうふうに、信仰生活を判断して、そういう理解の仕方をする方も多いのではないかと思います。あまりに有名な例え話ですし、続きのところでイエス様がこの例えの説明までなさっているので、もうこの例え話についてはあまり考えることも深く黙想することも少ない箇所かもしれません。よく知られている箇所、もう分かっている聖句、私自身 今回はこんなに有名で、しかもどこも短い箇所で、どこをどう掘り下げて黙想していったらいいのか、とても難しく感じました。でももしかしたら分かっているのではなくて、ただ分かった気になっている、理解した気になっているだけかもしれません。私たちの教団が聖書日課に繰り返しこの箇所を取り上げているのは、私たちがこの例え話を分かった気になることなく、再び何度でも味わうことが必要だから、そのように考えているからではないでしょうか。なぜなら、イエス様は人々が理解しやすいように例えを用いてお話になるのではないからです。謎めいたこととして、大切な神の国の秘密を明らかにせず、ベールに包んだままで示しておられるのです。11節のところには、あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示されるとイエス様ご自身がお語りになっています。パウロは、私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であると、今日のコリントの信徒への手紙の中で言っています。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵である。人の考えや知恵で何とかしようとせず、神の霊に助けられながら御言葉に聞き御言葉を語る、すでに理解した気になって聖書を読み流すのではなく、そこに隠されている神秘としての神の知恵に触れることができたなら、なんと幸いなことでしょう。条件の悪い三つの土地にまかれた種のようにならずに、御言葉を自分の中で大きく大きく成長させられたら、それはなんと幸いなことでしょう。御言葉を聞いてもすぐに失ってしまうことなく、困難が起こるとすぐにつまずくこともなく、誘惑や思い煩いで御言葉が覆い隠されることもなく、生涯神の御言葉を求めながらキリスト者として生きていけたら、こんな幸いはありません。あのパウロですら、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。このようにフィリピの信者への手紙の中で語っています。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。もう聖書は完全に理解した、そういうクリスチャンや聖書の学者はいるのでしょうか。隠された神秘としての神の知恵というのは、そんな簡単に読み解かれてしまうような人間と同じレベルの知恵なのでしょうか。神様が今私たちにお語りくださっている言葉、その言葉としてリズムで理解できなくてもいい、しかし理解できないからといって投げ捨てることはせず、パウロのように御言葉を絶えず追い求めながら努めていくということが、私たちにも必要なことだと思います。当時の種まきは、私たちが馴染んでいる種まきとは違って、種をばらまくような方法でした。種は良い土地だけではなくて、道端にも石地にも茨が茂るような至る所にまかれます。イエス様も弟子たちも、また湖のほとりに集まってきた群衆も、普段からよく馴染んでいる種まきの光景を思い浮かべたはずです。 けれども私たちは種まきというと、まずは畑の用意をして種どこにピンポイントで種をまいて、ある程度育ったら植え替えをしたり、あるいは畑に直まきにするにしても種をやたらにばらまくようなことはしません。イエス様は種をまく人は神の言葉をまくのであるとおっしゃいました。神の言葉をまく、つまり神の言葉を語る、聖書の話をする人のことです。神の言葉はきちんと整えられた小さな小さな種どこにまくのではなく、広い広いところにばらまくのです。種どことしてここは種をまく場所、そのように選別していないどんな土地にも種がばらまかれていくように、どんな人にも神の言葉は語られるのです。種をまく人はどんなところにも種をまく、それが育とうが枯れようが、種をまく人は自分の考えによって種をまく場所を選んだりはしません。御言葉を語る人というのはそのようなものだとイエス様は言われます。相手の信仰の状態がどんなであろうと、時が良くても悪くても御言葉を語る、自分の考えで語る相手を選り好みしたり、この人には聖書の話言っても分かんないだろうな、そんなふうに勝手に判断せずに、ただひたすらに御言葉の種をまく。イエス様は種をまく人の責任などは問うていないのです。今日の箇所の続き、一枚めくったところの26節からのところ、マルコの福音書の方ですね。成長する種という例えが書かれています。種をまく人は種がどうして成長するのかは知りません。人が昼夜寝起きしているうちにいつの間にか種は芽を出し成長していく。神の国は成長する種のようなものだとイエス様はおっしゃいました。植物の種には不思議な力があります。御言葉には神の力が秘められています。語る人間の能力や聞く人間の信仰心とは関係なく、御言葉に秘められた神の力が、御言葉の種自体がその人のうちで大きく成長していくのです。これこそ神秘であり、神の霊のなさる不思議な御業です。ですから御言葉を聞いた人が、その御言葉を信じて豊かな信仰生活に入っていくか、あるいは神を信頼できずに去っていくか、イエス様は種をまく人にそのことは問うことをなさいません。種をまいた人に種が芽を出すことまで、芽を出させることまでは求めておられません。なぜなら御言葉のうちにこそ神の秘められた力がすでにあるからです。神の御言葉は人の知恵によってどうこうとなるものではなく、そのものに神の力があるのです。しばしばどこの教会でも聞かれることですけれども、教会学校の働きはまさに種まきのような奉仕だ、そのように言われて、例えて言われることがあります。小さな子どもたち相手に聖書の言葉を語っても、子どもたちが楽しいうちは通ってくるけれども、塾に行き出したりまた習い事を始めたりするといつの間にか来なくなってしまう。教会学校のスタッフは毎週朝早くから祈りつつ子どもたちを待っているのに、子どもたちはそんな教会の大人の祈りとか願いとか全くお構いなしに教会に来たり来なかったりということがあります。大人でも クリスマスか、自分はクリスマスしか教会に行かないというクリスマス信者みたいなことを自称する方もおられるくらいですから、子どもたちだってなおさら楽しい時は来る、自分にとって都合のいいような時、行ける時は来るというお子さんもこの教会にも多分何人かいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。宿題があるとかそういう理由でその時は来るっていうお子さんはどこの教会にもいることです。しかしそれでもいいのです。今は子どもたちに御言葉を語り伝えて、その子たちが大きくなってまたいつの日か教会に戻る言葉があればそれでいい。それが数年後でなくても大人になってからでも、またこの教会じゃなくてもよその教会であっても、いつか神様を思い出すことがあったらそれでいい。そんな祈りと願いを持って教会学校に携わる奉仕者をたくさん見てきました。ともするとその年度内に子供が何人増えた、何人減った、そういうことを一喜一憂するということもありますけれども、私たち一人一人の中、子供たち一人一人の中で語られた御言葉がそれぞれの時が満ちた時に芽を出す、そのことを祈りつつ御言葉の種をまく作業が教会学校の奉仕であるというふうに言われています。私たちの石神井教会では今日の午後に懇談会が予定されていますけれども、その中でも教会学校のことが一つの大きなテーマとして取り上げられています。教会が神様から託されている大切な御言葉の種をまくこと、教会学校が途絶えることのないように祈りつつ懇談会に参加していただきたいと願っています。御言葉の種をまかずしてどうして芽生えることがあるでしょうか。イエス様の例え話に出てくる御言葉の種をまく人は、聖書を理解できる大人にだけ語るように勧めているのではありません。頭のいい賢い人や信心深い人かどうか、それを判断して御言葉を語るように勧められているのではありません。御言葉をお語りくださるのは神様ご自身ですけれども、その宣教の技を託されている教会、教会も神の言葉をずっと語り継いできました。そして教会に招かれている私たち一人一人にも御言葉を語ることが託されています。信じるものとされるかどうか、洗礼を受けるかどうか、私たちはついついそのことを気にしてしまいがちです。つい気持ちが弱くなってしまう。神様ご自身が必ず働いてくださるんだという信頼がぐらついてしまう。聖書の話をしても分かってもらえるかどうか、話す前からそんなことを心配していることはないでしょうか。語ることは難しくても信仰を基準にして行動すればそれは証になります。さまざまな場面で私たちはキリストを伝えるチャンスがある。目の前にまくべき種、語るべき神の御言葉はすでに私たち一人一人に与えられているからです。お祈りしましょう。天の父なる神様、高誕節第五手術のこの礼拝がすべて必要なものがあなたによって整えられお捧げすることができました。ありがとうございます。私たちがうつむくと足元にはさまざまな困難がありますけれども、あなたが日々新たにお語りくださる御言葉を頼りに一つ一つ乗り越えていくことができますように、私たちが御言葉をいただく幸いを日々の糧として、私たちもまた御言葉を語るものとして用いてください。今私たちは 献身の思いがまた新たにされました。御言葉に養われつつ、この1週間も力強く歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。